今日のこの恵みは、ピリポという人によって初めての宣教、宣教というのは文化を超えてイエス・キリストの話を伝えていくというのが宣教と言われるものでありますけれども、初めての宣教が行われたという状況が記されていて、とても重要な聖書の箇所でもあります。でも、あえて宣教とかそういうことを堅苦しく考えずに、御言葉が広がって御言葉が御言葉の通りに広がっていったんだということを考えていくと、また恵みもあるかなというふうにも思います。この出来事が起こった背景を少し説明しますと、教会に新しく建てられたステパノという人が執事として建てられましたね。7人建てられたうちの1人です。しかしこの本当に任された役割も果たしていましたけれども、霊的な御言葉の働きがこの人の中には豊かにありました。何をするにしてもやっぱり御言葉の働きにこの人はなっていったんだなということを感じることができますね。でしかしその影響力があまりにも強かったので、抵抗も大きく、そして実はその影響を一番受けたのがサウロという人でなかったかということが、後々よく分かってきます。このサウロというのは後のパウロという人に代わって、強い迫害者であったんですけれども、強い信仰者に変えられ、新約聖書の半分ほどを書く人になりました。しかしこのサウロの反応っていうのは当初は、肯定的な反応ではなく非常に否定的な方向に触れました。これは神様の御言葉を聞いて何にも感じないのではなく、もうひしひしといろいろなことを感じたんですけれども、この素直に主の方向に向かうことができず、むしろ反対してしまった。どう神様のこの恵みを理解すればいいのかっていうのが分からなかったということでもあると思いますね。でその結果どうなったかっていうと、このサウロはクリスチャンを大迫害する急先鋒になっていきます。もう家まで乗り込んでいくような人になっていきます。そしてその結果、多くのクリスチャンが家や職場を失い、方々の地域にもう暮らしていけないと散らされていくような非常に苦しい時代が始まっていきます。しかし面白いことは、そのクリスチャンたちが悲観的ではなく主に感謝しながらこの主の御言葉を伝えていきます。皆さん、家を失い仕事が失ったのに感謝できることがありますか？福音とはそれほどのことです。福音を知るっていうことはそれぐらいの人生を変えることです。家を失っても仕事を失っても、苦しいことは苦しい、悲しいことは悲しい、でもその苦しみ悲しみを超えるほどの価値があるというものであるということを知ってください。もしそれが分からなかったのであるならば、それが単なるまやかしであったのであるならば、この大迫害の中でイエス・キリストに対する信仰はそこで終わっていて当然だったと思います。それぐらいの大迫害です。でもそれを超えてくる力があります。今日私たちもし信仰生活を歩んでいる中で、家がなくなりました、仕事がなくなりました、もうもちろんそれは大変なことなので、みんなで祈り支え合いながら何とか乗り越えていきたいと支え合うべきことで、些細なことではないんですけれども、一方で私たちは覚えておきたいことがあります。クリスチャンの皆さん、どうぞイエス様にちゃんと出会い続けてください。よろしくお願いします。さて、その中で、この今日の、聖書の箇所はどのような状況だったかというと、そのように福音を述べ伝えていったクリスチャンの皆さんがいたわけなんですけれども、ステパノと同じように教会に建てられた7人のうちの1人にピリポという人がいました。で今日はこの人がどのように御言葉を伝えていったのかということが記されているんですね。でこの人が本当に主によって示されて初めてその場から飛び出して出ていくことになって伝えたのは、このエチオピア人にですね、この御言葉を伝えるという出来事が起こります。一言で今日言うのであるならば、ピリポは聖霊に従って御言葉を伝えました。で今日は聖霊に従うということの恵みを分かち合います。一つのポイントですけど、三つに分けて話しますが、要は聖霊に従ってみましょうというメッセージをします。 3つのポイントでお話します。まず第1のポイントは、聖霊様の導きにまず従ってみましょう。同じことを繰り返しますから、同じような中身ですけど、ちょっとずつ変えて、表現を変えて言っていきます。言いたいことは聖霊に従ってみましょうということなんですけど、今日は聖霊の導きというものにちょっと注目して、1番目26節から28節を見てください。26節から28節を見てみますと、このように書いてあります。さて主の使いがピリポに言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道へ出なさい。そこは荒野である。そこでピリポは立って出かけた。すると見よ、そこにエチオピア人の女王は勘だけの高官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。アメン。このピリポも迫害の中で、エルサレムにはいたんですけれども、エルサレムを出るように、聖霊様から、示されます。で、荒野に向かうように聖霊様によって語られていくわけですよね。神の使いということで書いてありますけど、主の使いと書いてありますが、ピリポがここで、聖霊、神様の霊の導きに従ったわけなんですけど、それがどのようにして聖霊の導きであるかということを判断できたのかっていうのが非常に大きな関心事ではないでしょうか。皆さんも毎日お祈りをされるのではないかなと思いますけれども、何が本当に主の御心なのか、何が聖霊様による導きなのかということを判断できることについては非常に不思議なこともあるかもしれませんね。コロナ前にですね、私が1ヶ月前ぐらいにいきなり大きな伝道集会をやりましょうとか言ってですね、みんな無理ですよとか言ってブーブー言われたんですけれども、なんか示されることはやっってみた方がいいですね。結果は良いでしょ。ちょっとだいぶ前の話になって、ここにいらっしゃらない方もたくさんいらっしゃるんですけど、結果はとても良かったことを覚えていますけれども、やはりですね、何が主の御心なのか、突拍子もないことを行えば主の御心なのか、そうでもありませんね。ピリポはここでね、聖霊に従うことができたわけなんですが、ピリポは明確に言葉として本当に人が使わされて、そして語られた、神の人の使いが語られた。私たちもそのような聖書通りのこともあると思います。で、一方でそうでない場合も非常に多いかなというふうに思います。そうでなければ聖霊の導きはわからないのかということではなくてですね、まず私たちが祈りの中で御言葉を伝えたいというふうな衝動が湧いてくるような思いがあるかもしれません。このような時は一度従ってみるのが良いと思います。祈りの中で まず祈ってみないと分からないですけど、神様を求めて主の前に出ていると不思議と人のことが頭に浮かぶことがあるんですね。浮かびませんよって思ったら、浮かびませんよって思って祈らない人は永遠に浮かばないかもしれませんが、そうかなと思って従って祈ってみると思いが湧いてくる人がいます。そういう人に電話をしてみましょう。手紙を書いてみましょう。そんなのは自分で思っただけでしょうと思うかもしれませんね。でもですね、聖書の御言葉の文脈に沿っているということが前提ですけれども、ただただ思いが思わされた、何を言ってもいいとかそういう話ではなくて、この聖書の御言葉に沿った話の中で、つまり福音を語りたいとかそういうことっていうのは、この何度もまた何度も祈り続けても何度も思い起こされる場合は、一回従ってみるのがいいです。気のせいかなと思うのではなく、これ従ってみるっていうのが必要に重要です。人っていうのは初めから、赤ちゃんの時に生まれた時にいきなり言葉が分かるわけではありませんね。それは聞くことができない能力がないのではなく、耳もあり脳もあり目もあり、五感があるわけです。揃っていてもですね、喋ることができないのはそれは能力がないからではなくて慣れていないからですね。どういうふうに、だから最初聖霊様の働きっていうのは、最初はですね、自分の考えなのか聖霊様の導きなのかよく分かんないということがある。明確に聞き取ることができないけれどもですね、親が赤ちゃんに語りかけるように、 私の名前は新一と言いますが、まあ、そんな個人情報はどうでもいいんですけど、新一となんかずっとなんか言っとるなというふうに思うと、あれはこれはひょっとして私のことかなというふうに思ってくるように、本当にそれを聞き続けて、そして、まあ、実際使ってみると、で使ってみるとこう違う人のことを、例えば私の名前新一って言ったら違うよと言ってくれるわけです。ですから実際にやってみる、そうすると徐々に明確化されていくっていうこともあります。もちろんピリポのように特殊な場合があって、すごく緊急な場合、特殊な場合、明確に言葉が与えられてきたり、明確に聖書の言葉が浮かんで見えたり、また本当にこの人に語りなさいという言葉が空中から聞こえたり、そういうようなことも否定はしませんけれども、これは結構特殊なケースなので聖書に記されています。聖書のタイムスパンというのは長いので、こういう言葉が語られる密度としては少ないです、正直言うと、ね。だから往々にして私たちの日常生活の中で、主の御言葉を明確に人の言葉のように聞こえるっていうのは、まあ、本当に一生あるかないかぐらいの出来事だと思いますね。このしかし、明確に聖書の御言葉は私たちに語られています。だから軽々しくいつも主の御言葉が明確に語られたっていう人はちょっと一回吟味した方がいいです。例えば今日は白い服を着ていかな、行きなさい、そうすれば祝福があります、今日は黄色い服を着ていけば神様からの豊かな祝福がありますというような信仰生活をしている人はちょっと気をつけた方がいいと思います。どっちでもいいことだからです、それは。なのでそういう信仰生活に陥らない、ちゃんと聖書の文脈に成り立った方向性で主の御言葉がずっと語られて、あの人に会いなさいということを示されたらやってみるのがいいかなというふうに思います。従わないと体験できないんです。でまたそれで従った時にはだんだん徐々にさらに明確化されていくんですね。でこのところで客観的に聖霊様の導きを理解するにあたっての補助的な要因、もう一回言いますけど補助的な要因です。メインの要因ではなく補助的な要因としてはどういうことが記されるかというと、自分が行きたいとは思わないところに行きたいと思わされることです。不思議なことです。私も今日、牧師をしていますけれども、もちろん喜びと誇りを持って牧会をしていますし、本当に主の栄光を返そうとしています、ですからいやいやしてるわけではないんですが、いやいやしてるわけではないんですけれども、牧師という働きも好きでできるものではありません。皆さん好きで牧師をやろうと思ってもできないですよ。逆に嫌だと思っても立てられるときは立てられていきます。ですからこれは本当に自分がしたいからというわけではないんですね。私では若い時に検診をしましたけれども、その検診が明確になる大学生ぐらいの時は検診すると言いつつも牧師にはなりたくねえなと思っていてですね、いや牧師を支える、お金を豊かに稼ぎ、そして社会でも活躍している素晴らしい信徒の代表になりたいなと思って、で自分でも見せるものたくさんあって、これでもどうか、お前これでもイエス様のことを信じないのかって思えるぐらいに、もう騙せるぐらいの実力を持って伝えていく人になりたいなって、それはかっこいいなと思いました。ところが牧師はですね、ちょっとダサいなと思っていたんです。もう正直な私の思いですね。まあ今の私の格好はダサいかもしれませんが、それを超えてですね、まあちょっと大変だなと思っていたんです。だからなりたくないなと思っていたんです。別に主の働きをしたくないと思ってるわけです。牧師になりたくはないなと思っていたら牧師になりました。なりたくてなったわけじゃなくて、イエス様についていったらここにいます。私が整えられているからここにいるわけでも、皆さんよりも人格がいいからここにいるわけでもありません。イエス様についていった結果ここにいますということです。今日も皆さん聖霊様の導きに従っていってください。行きたいところに行くのではなく、主はどこに示されるのかなということです。今日の聖書の箇所で見ると、荒野に行けって言われたんですよ。荒野ね、何しに行くんですかみたいな話なんですけど、でさ、荒野は人がいないんですよ。何でですかって、何もないからです。まあ石があります。終わり。しかも普通の石。なんかね、もう奇抜なこんな石だったらみんな観光客で、今日ゴールデンウィークの真っ只中、ね、 わざわざ疲れに行くという、そういう楽しい日ですね。今日は疲れて観光する日ですでもそういうふうなことをするわけです。でも普通の何もない、ただ道で石が転がっているところに何で行きますか、目的もないのに何で行きますかっていうことなんですけど、これって不思議なことですけど、でも行かないといけないなっていう不思議な衝動が起こされてくる。また明確に言葉が与えてくる。このようなことがあったら、まあよく分かんないけど行ってみてください、ね、行ってみてください、ね、別にそこで何をしなさいとかどうしなさいとかまだ語られてないんですよ。でもこのように、導かれた時はこう行ってみてください。でいつもこういうふうな導きがあるかどうかは分からないんですけども、私たちがこのことをどう理解していったらいいか、私たちがしたいことをするんじゃなくて導かれること、すべきことをどうしてやっていくことができるかなって考えた時にこう思ってください。私たちはだいたい好きなことはするんです、やろうと思っていることはするんですね。あんまり皆さんの話をしても仕方がないんですけど、学生の時とかね、私もあんまり被害がない話をしますけれども、学生の時に明日試験勉強、明日試験がありますとって言って、試験をするために勉強しないといけないんですけど、突然机の上を片付けたりするんです。いや、共感しない人は共感しなくていいですよ。共感しない人は初めから机きれいな人もいるんで。でも私はまあ大体牧師室入ってきてもらえばいいけど、いつもアイデアだらけでもうなんかごちゃごちゃしてます。私はごちゃごちゃしてる人間です、ね、一生懸命これから集中して、そのごちゃごちゃしてるのはどうでもいいんですけど、集中しないといけない時間に突然普段やってない掃除を始めるんです。集中するためにとか言って、結局勉強してないんですけど掃除始めて、もう集中できない、まあなんかそういうふうなことをしたし、でそれぐらいだったらまだいいんですけど、さあこれから集中しないといけないという時に、なんかねこう漫画を読み出したりするんです。学生の時の話ですからね、漫画を読み出したりするんです。集中しないといけないのに漫画読み出してするんです。自分の好きなことは忙しくてもやるということです。皆さんほっといても好きなことやるんです。皆さん好きなことをやるのは忙しいからしないのではなくて、好きなことは忙しくてもやるんですよ。どうしますか、まあ、いやそんなことはありません、私はもうやるべきことだけやってますとか、まああんまりちょっとそんなあんまり人間味のない話をされて私も困っちゃうんですけれども、好きなことは多分すると思います。でわざわざその好きなことをするためにですね、やろうとしていること、自分が心を込めてやろうとしているようなところに神様がそれをもっとやりなさいって言ってね、言いますか、ほっといてもやるのに。 でこれなぜ主がこうはっきりと導きを与えるかって言ったら、私たちはほっといたらやらないからです。特にはっきりと聞こえれば聞こえるほど私たちは絶対にやらないことを示されます。普通に心理的に考えたら納得の状況ですよね。神様、私たちが普段からできるようなことをあえて何度も何度も言いません。毎朝朝ごはんを食べ、しっかりと規則正しい生活をしている人に、規則正しい生活をしろ、すごい奇跡が起こった、お前規則正しい生活をしろと言って何の感動があるんですかっていう話でしょ。ところがその人がその規則正しい生活を超えてでも今すべきことがあったら、その時はバッと現れる時がありますよね。どうしてもしなければならないことを示される時に、神様ちゃんと示してくださる方だというふうに思えば、今日私がしたいことを応援してくれているからといって、それがなんかいつも主の御心だけじゃなくて、本当に私がしたくないことでも本当に神様が示されてきて、あ、やるんだなって思った時には、あ、主の導きがあるんだなということを補助的に感じる、客観的に感じる、こういうものは補強していくものなんですね。メインは御言葉です。メインは御言葉、そして方向性は愛すること、そして御言葉を伝えること、この方向性が聖書の中にはっきりと示されています。でもそのことをどのようにしていくかということを示す、具体的にどのようなことをしていくかということを示されたときに、それを主の御言葉かなということを確かめていくための補助的な働きとして、そういう側面がありますよ。またそのようなことの中で一歩進んで従ってみると、どういうふうになってみるかというと、さらに神様が 導かれているなということを感じさせられるような出来事が起こりますね。そこに、この宦官のエチオピア人の宦官がいるわけです。女王に仕えるような人がいるわけです。絶対に会わない人がいるわけです。普段絶対にいないでしょ。だってエルサレムなんだから、エチオピア人の宦官がいるわけないでしょ。普段そこにいるとしたらユダヤ人かサマリア人かっていうぐらいな感じです。それはもう頻繁にやります。そこにエチオピア人のしかも宦官がいるんです。みたいな感じ でしかもこの宦官は何していたのかって、エルサレムで礼拝をするために来てと、何エチオピア人が礼拝するために来てる、非常に不思議な人ですよ。不思議な人です。これ全世界で別に礼拝する必要はないですからね。当時まだそんなに福音が語られているわけで、ユダヤ人にとってはそれは重要なことですけど、エチオピア人ですから。でしかもこの人が礼拝する帰りで、しかも聖書読んでる、口に出して聖書読んでる。なんかもう、ね、カモがネギ背負って鍋も背負って歩いてるみたいな、なんか料理してくださいみたいな感じで歩いてる、まあ、そういう状況に、絶対にない状況に出くわすわけですよね。これもまた補助的な状況ですけれども、明らかに、だんだん明らかに明確になっていくわけです。ああきっとこの人に語るんだろうなということがさらに明確になっていくんだということなんですね。でここでちょっとだけ気をつけたいことをお話ししていたいと思います。時々異端的な働きをする人、つまり聖書の御国この御言葉でもなく主の御心でもないのに、このこういう導きを逆に利用して話してくる人も残念ながら多くいらっしゃいます。だから異端っていうものがたくさんあるですね。偽物のキリスト教、偽物の信仰です。例えば主に従っている人に対して、いやそうじゃなくて私は示されたんです、いやこれは私がしたくてやってるわけじゃないんですっていう、同じような論理でやってくることがあって、それを見極めることが大変になると思います。そういうような働きは私たちの教会でもあり、またさまざまなところで、世の中でいっぱい起こっています。この辺で立派な宗教施設は全部おかしな異端です。すごい立派です。神殿みたいな感じで建ててます。主を信じている教会はだいたいビルの一室にお金がなくて、一つ先生細くなんかここ教会なんですかみたいな感じで横浜近辺も入っていますけれども、異端の方がボーンとこんなでかいビルディングを建てています。で、なので気をつけてほしいことなんですが、それはどういうふうに気をつけていきたいかというと、やっぱり聖書が基準になります。聖書の方向性、愛すること、主の福音を述べ伝えること、こういうことから離れて、誰か人を持ち上げるのではなく、イエス様を持ち上げている、それを伝える人が謙遜であること、こういう聖書的な方向性、これは一つの出来事がどうだと言って判断しきれない話だと思います。一つの事象が何かあったから、何か奇跡が起こったとか、そういう話だけでは判断できないと思います。方向性の話ですから。なので、この聖書の聖霊の働きっていうのは御言葉の働きの実践とも言えるものですから、なので絶対に御言葉と反しないです。御言葉と沿っていきます。御言葉通りになります。聖霊様の働きっていうのは御言葉、聖霊の働きなのに御言葉と違うことが起こることはないです。御言葉通りに起こるから聖霊の働きなんです。聖霊様は御言葉を無視して絶対働くことはないです。なのでこのことはよく気をつけておいてください。ただ目の前に起こる現象、なんかすごいこと、なんか声を聞いたんだっていうね、別にね、この声を聞くって言ってもいろんな声聞いてるでしょ、皆さんも。そうじゃないですか、もう心の中の声いっぱい聞こえてるんじゃないですか。今日仕事に行きたいけど行きたくねえなとか言ってね、それ聞こえたら精霊の導きですか。今日精霊様から導かれてるから仕事に行きたく、そんなこと言い出したらわけわからなくなりますね。ちゃんと聖書を見てください。働かざる者食うべからず、これ言葉じゃないですか、聖書御言葉ですからね。 働けるっていうことは重要なことな、主に使えなさいと言ってるわけだから、もちろん無理して使えて、また同時に安息もしなさいっていうのも御言葉だから、ちゃんとどっちもやりなさいよって言ってることで、働き詰めであってもダメだっていうことも聖書には明確に書かれてあることです。まあ、だからちゃんと御心に従って歩むならば、健康的な信仰、健康的な導きを受けていくことができるので、ただただやってればいいんだよっていうふうな、その何て言うんですかね、未成熟な、未発達な、逆に言うと不健康な主に従い方は気をつけてくださいね。でもそれを増して、まず聖霊様かなと思った時は、やっぱり御言葉を読みつつ何度も吟味して、でも従わないのではなく従ってください。それは行かないと分からないです。それはまるで、この美味しいレストランに行った時に評判ばっかり言って食べてないのと同じです。100の評判を聞くよりも1回食べればどういう味かっていうかの正確に分かります。だからやっぱり私たちは行かないと、味を知らないとそれを気づくことができません。行ったところ、そこにエチオピアの宦官がいたんです。でもまだ途中ですよ。29節から31節見てみたいと思います。29節から31節、ピリポが、御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることが分かりますかと言った。するとその人は、導いてくれる人がいなければどうして分かるでしょうかと答えた。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。もうなんか熱くなる展開ですよね。もう明らかにもう思いっきりこの人だっていうのが見えるんですけど、神様はさらにピリポに、あの馬車と一緒に行きなさいって言われたから、ピリポは一緒に行ったんです。だってそもそも考えてみてください。エチオピアの高官がいるわけですよ。エチオピアの高官がいて聖書を読んでいます。じゃあ皆さん行きますかって言ったら、じゃあ私たちの時代に照らし合わせて考えてみましょう。警備付きの、いいですか、普通この時代の人たちは歩くんです。庶民は歩くんです。馬車に乗ってんですよ。つまり高級車、黒塗りの高級車に乗って、警察官の警備付きの人が聖書を持って車に乗って目の前に行って、目の前のこの赤信号で止まったので、そこで見たら聖書を読んでいる。話しかけますか？かけないでしょ。ああ聖書読んでるんだな、素晴らしいなぐらいな感じ。話しかけないですよね。だから聖霊は話しかけなさいって言う。一緒に行きなさい。いや殺されるかもしれないぐらいの、捕まる、殺されないかもしれないけど捕まるかもしれないと、そういう感じなんですけれども、でも、まあ、勇気が必要だったと思いますね。でも話しかけたんですよ。分かりますかって言ったら分かんない、だから教えて、一緒に座ってとか言われるんです。もうわけ、今の時代だったらその交換のそのね、外車ナンバーの車がバカタッと開いて横に座って教えてくれって言われるのもこれありえない状況ですけども、なんとなく聖書で言ってたらそんなこと起こるかなっておとぎ話みたいに思うかもしれないけど、私たちの現実に起こったことですから、私たちの現実に即して考えるならば、そういうことが起こってるんです。警備付きの人がいきなり入って座りなさいと、御言葉について教えてくださいって言ったんです。うわって思いますよね。導いてくれる人がなければどうして分かることができるでしょうか、教えてくださいってピリポの方に誰が頼んだんですか？エチオピアの宦官が頼んだんです。わあ不思議なことですね。これピリポが頑張ったんですよ。ピリポも頑張りましたよ。ピリポもね、何もないところに行ったんです。もちろんエルサレムにと迫害があるから、あ神様が助けて導いてくれてるのかな、脱出しなさいっていうことなのかなって思うこともできたと思う。でもむしろそれは脱出じゃなくて主の働きで、そこにいる人がいて、そして福音を伝えないといけなくて、でも身分的に全然伝えられる人じゃなくて、でもそっちからドアが開いたって、主に従った結果、まあここまで生きて御霊の導きを疑う人はいなくなってくると思います。だから最初はなんでかな、なんで荒野に行かないといけないのかなって思うかもしれないですけど、行ってみる、するとさらに明確になる、さらに明確になる、さらに明確になる。やっぱり主の聖霊様の導きっていうのはただ受けることじゃなくて、やっぱり従うっていうことがすごく重要なことなんだな。そうするともっと主との関係性が深まっていって、明確に、ああ今度は同じ主が同じ働きをしている、これと全く違う働きをしなさいって言ったらやっぱり違うなって思うように、やはり主に従えば従うほど 聖霊様の導きっていうのは明確になります。本物に触れ続ければ続けるほど分かるんです。なんで子供がお母さんの声お父さんの声を聞き分けることができますかって、いつも聞いてるから慣れるからです。従うことも同じで、従うことも慣れていないと従えないんです。急に従えって言われても嫌です。だから普段からこう従っていると、急なことを言われてもやっぱり従うことができるわけです。やっぱりこのような私たち主に従ってみるという必要性があります。導かれても何もしないのではなくて従ってみましょう。導かれて感動していいですか。でもね、私ちょっと言いたいこと言いますね。はい、今日礼拝で恵まれました、でも主に従うことは何もしないということであるならば、やっぱりそういうことなんですね。やっぱり聞いてるだけなんですね。やっぱり従ってみる、実践してみる、小さなことでもいいので実践してみる、こういうことが本当に大切です。いつまでたっても頭だけで考えて、でそれで従わないのであるならば、やっぱりいつまでたっても聖霊様の導きを、からなんでそんなところ行かないといけないのかなって考えてるだけではストーリーが始まりません。行くので始まっていく、行くので進んでいきます。そのことを私たちは覚えていきたいなというふうに思います。2番目のポイント、与えられたら御言葉から始めてイエス様を語りましょう。32節から35節です。彼が読んでいた聖書の箇所にはこうあった、ほふり針に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている子羊のように彼は口を開かない、彼は癒しめられ裁きを行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう、彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かっていった。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか、自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えた。アーメン、感謝いたします。今日このところを見ると、もうこの人準備できてますね。もう本当にもうカモがネギと鍋を背負って歩いているどころか、もうカモがもうなんかこう鍋の中に羽がむしられて入っていて、ネギも切られて入っていて、水の中に入っていて、もう蒸されている状況で待ってますみたいな、そんな感じです。もう料理までできていますっていう感じですね。まあ不思議なことなんです。でもここで不思議なことに聖霊は人を通して伝えられますね。聖霊の働きって意外と人を通して働かれることが多いんです。それ主が喜ばれている方向性だから。神様はご自身だけで勝手に働くことを願われてるんじゃなくて、やっぱり私たちと共に歩むことを願っているんですね。まるで親が子供と一緒に行くのはね、親一人で遊園地行っても面白い人は面白いかもしれませんけど、親一人で遊園地行っても何のためにいるのかなと思うんです。金ばっかり払ってね。 でも子供と一緒に行ったらものすごく楽しいというような感覚と同じように、やっぱり私たちと共にやるのが神様の御心なんですよね。私たちが滅びてほしくないからです。だから私たちを用いられます。でここで引用されているのがイザヤ書の53章なんですね。まあ、有名な聖書箇所です。イエス様のことを指し示している聖書箇所なんですが、新約聖書っていうのはもちろんのことなんですけど、旧約聖書もちゃんとイエス様のことを話しています。旧約聖書の主題もイエス様です。新約聖書の主題もイエス様、これは言わなくてもバンバン出てきますから分かると思いますけど、旧約聖書の主題もイエス様です。いやそうじゃないんじゃないですかって思う人いるかもしれませんけど、旧約聖書はイエス様のことをベールに包んだまま話しています。イエス様そのものを話してるんじゃなくて、イエス様の影を話してるみたいな、そんな感じです。だから明確にイエス・キリストっていうのは出てこないですけど、この新約聖書を通して旧約聖書を見ると、もうバンバンバンバンこのイエス様のことを話してるなっていうのが分かります。イエス・キリストが旧約聖書を知る鍵でも逆に言うとあるなということを思うんですね。しかしですね、ヨハネの福音書第1章を見てみると、御言葉とはイエス・キリストが語られた言葉、またそれ以上に人にとっては神ご自身と同じだと言えるほどの影響力があるんです。もう御言葉とは神だというふうに言っていいというふうに言える、言葉は神であったとこう書いてあるわけですけど、ヨハネの福音書に見ると私たちはそれぐらいの影響力があるわけです。御言葉には力があります。でそれぐらいのことなんですね。ですから旧約聖書を読もうが新約聖書を読もうが、聖書のどこの箇所をスタートにしようが、行き着く先はイエス・キリストです。 聖書のどこの箇所を読もうとも、この方向性をずらして読んではいけません。じゃあどういう方向性なのかっていうと、イエス・キリストが救い主だということを信じなさいという方向性に必ずつながります。どこから始めても必ずつながります。その一箇所だけでは分かんないかもしれません。なんでベールに包まれている。でもそれをたどっていくと、必ずどこから始めても必ずイエス様のところにたどるようになっています。皆さん、聖書の読み方はちゃんとこのメインラインを捉えて、いろいろ細かい恵みはたくさんあります。その途中途中の過程の恵みは、それは無視しなくていいです。それはそれであります。でもメインラインを無視して読むと違いますよ。メインラインを無視して読んで、ビジネス書だ、この成功例がある、あの人間関係のことに対する秘訣が当然書かれてあるので、これを通してビジネスをするならば成功する、ある程度成功すると思います、本当に。でもそのためじゃないでしょ。目的が全然違います。目的はどの聖書の箇所を読んでも、どの聖書の箇所を読んでも、今日主が救い主であり、あなたを愛し、あなたのために犠牲になり、そして私には罪があり、その罪のままでは滅びてしまう。だからこそ私たちは悔い改めて、このイエス・キリストにすがり、イエス・キリストを救い主として信じるなら、その信仰によって私たちは救われ、神と共に生きることができるんだという内容、これ福音と言いますけれども、この方向性を外して読んではいけません。だから聖書を読むときに、主は私を裁くんだって言ってると思うと思う人は、聖書の見方を間違っています。確かに主は警告される方です。何のために警告するんですか？裁くために警告するんじゃなくて、救うために警告してるんです。だからこの方向性を誤って聖書を読んでるなら、聖霊様の導きで聖書を読んでるんじゃなくて、自分の考えで読んでるんです。聖書を読むときに、私たちが本当にこの大きな方向性を誤って、はい、ただ裁きが起これば大きなことが起こるんだっていうふうに考えるのは、決して御言葉の読み方として主の御心の通りには読めていないなという確信があります。必ずイエス様のところにたどり着きます。ですからこの方向性から外れないようにしましょう。聖霊様に満たされる人は必ずイエス様を表します。自分も表すわけじゃなくて、教会を表すわけで、聖霊様に満たされる人は必ずイエス・キリストを表します。御言葉の通りです。ヨハネの福音書16章の13節から14節を読んでみると、このような御言葉が書かれてあります。ちょっと牧師が読みますね。ヨハネの福音書の16章の13節と14節を読むと、こういうことが書かれてあります。ここで私って、イエス様の言葉だから私っていうのはイエス様のことですか。しかしその方、すなわち真理の御霊、聖霊が、真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。御霊は私の栄光、イエス・キリストの栄光を表します。私のもの、イエスのものを受けてあなた方に伝えてくださるのです、とこう書いてある。不思議なことですね。もう御言葉の通りですね。聖霊様は私たちの唇を通して語られています。エチオピアの宦官にダイレクトにもう御言葉聞いていて、誰ですか、教えてくださいと思ってるわけだからね、パウロに現れてきたようにドーンと現れて、そして、こう私だって言って、じゃあそれ信じますじゃなくて、わざわざピリポを用いるんです。ピリポを用いる、聖霊に満たされた人、ピリポを用いて誰の話をさせるのか、イエス・キリストの話をさせる。あなた裁かれるよ、褒める日はこのままではダメだよっていう警戒だけで、もうすでにキリストを求めているので、それは救い主はキリストだよと言って明確に教えてあげる。御言葉を用いて、皆さん騙されないようにしてくださいね。このちゃんとしたこのラインから外れてしまうと、やっぱり違うものを目的としていることになりますので、この方向性からずれないようにしてください。3番目、御言葉と聖霊に従って主の働きを続けましょう、はい、 これは1回きりで終わるんじゃなくて続けましょう。36節から40節です。今日の本文36節から40節、道を進んでいくうちに水のある場所に来たので、宦官は言った。見てください、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か妨げがあるでしょうか。そして場所を止めるように命じた。ピリポと宦官は2人とも水の中に降りていき、ピリポが宦官にバプテスマを授けた。2人が水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られた。宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰っていた。それからピリポはアゾトに現れた。そしてすべての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアに行ったとこう書いてありますね。主を信じることになり、恵みに満ちた2人はイエス様の言葉に従って、どの言葉でしょうかって言ったら、例えばマタイの福音書28章のね、この言葉のように出て行って、ね、全ての作られたものに、福音を述べ伝え、ね、そして父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けて、これイエス様の言葉ですよね。イエス様の言葉に従って、じゃあここに主を信じたいと思うので洗礼を受けますという話です。これも受けたいからということじゃなくて、したいからということじゃなくて、御言葉に従ったけ、いいですか、皆さんのクリスチャンとしての生活は御言葉に従うことが大事です。私クリスチャンもイエス様信じています、でも洗礼受けたくない、それ御言葉従ってないですよ。従わないと次のステップにはいけないです。ちゃんと従ってください。いや、もう私はそれなくてもいいけど、あなたの意見を聞いてないんです。重要なことは、もうあなたの意見はもう世界にいっぱいあります。でもそれが私を導く結果にはならないし、命に至る結果にはならない。主の御言葉に従うことが重要です。聖霊様に触れられるのは、主の御言葉に従うことは苦じゃなくなっていきますから、むしろどんなすごいことが起こってくるんだろうっていう期待を持っていきます。もし今日洗礼をねためらっている人、ね、いたらね、あんまりためらわないでください。あなたの力で豊かなクリスチャンにはなれませんから、初めから安心してください。無理です。でも御言葉に従って聖霊様に導かれていくと、気がついたらあなたは伝道者になっているかもしれません。だからいきなり私は立派な伝道者になりますとか、そんな話なくていいです。できないですから。でも主がそうさせてくださるんですよ。主がそうさせてくださる。だから今日御言葉に従う。今日御言葉、だから目の前に水がありました。で、洗礼というのは軽々しく行うものではありません、ありませんけれども、この場合、この特殊な状況の中においては、このむしろこの時この場ですぐ従う方が主の御言葉に十分に従える、そういう場だったという。これが一見もうその場その場の場当たり的な対応のように思えるかもしれませんけれども、実はこれの方が大きな決断だったんです。何点かありますけれども、この人はエチオピア人で異邦人だ。ユダヤ人がこう接触すること、話をすること、触れることも大きくこう抵抗があるわけです。またこの人は主を求めていますけれども、初めからずっと主を求めていたわけじゃなくて宦官だし、いろいろな意味においてちょっとこうユダヤ人が避けたいなと思うタイプの差別意識が働くような人だったんですね。ところが、まあ、ここに洗礼を何の躊躇もなくしていったわけなんですね。で、またこの時は非常に切迫していた状況でもあったと思います。この人は宦官なんです。普通はエチオピアの王宮から出ることはありません。だからもうここで別れるともう会うことはありません。じゃあエチオピアに帰れば主を信じている人が いるんですか。いないんです。じゃあまたこう会いに行こうと言えば会えますかって言ったら会えないんです。高級に使える人ですから、王妃の横に使える人はそんな頻繁に外に出て自由に動けるわけがありません。だから簡単に動けるわけではないわけです。切迫した状況です。余裕があるわけではありません。明日も明後日も会えますねという状況ではありません。でこの状況の中で何を優先するのか、御言葉に従うことを優先するんです。だから何の躊躇もなく洗礼を授けることがここでは正しいことです。ただ主に対する思いっていうものをしないといけないので、じゃあもう私今日信じる、じゃあすぐ洗礼ねっていうふうなやり方もいいと思いますけれども、明日もこの切迫した環境ではない、 もしくはまだよく分かっていない場合は、ちゃんと主を信じてから、私は主を信じるっていうちゃんと信仰告白を持って、正しい手順っていうものを、別に何かこう聖書で記された手順っていうものはないんですけど、やっぱり自分の罪が示されて、自分の罪を告白しているという悔い改めがあるということ、それに対してちゃんと黙想して主を信じるっていう黙想で主に頼るっていうこともまた学ぶ必要があると思います。その上で洗礼を受けていったらいいなというふうに思います。しかし物には緊急性というものがあります。そして時というものもあります。若いから大丈夫ということでもありません。いつ私たちは命を失うか分かりません。ゴールデンウィークでたくさんの人がたくさん新幹線とかたくさん乗ってるんです。そしたらね、あれ安全に配慮されてますけど、考えてみてください。でも300キロ以上でブンブンブンって飛び回ってるんですよ。この時代の人よりもはるかに皆さんは危ない生活をしてます。皆さん今日教会に来るとき大体60キロぐらいは出してきてるんですよ。走って出せるわけないですけど、電車とか、バスとか、車とかそういうものに遠くから来てる人は乗ってきてるわけですよ。この当時に比べるはるかに危ない生活をしてます。ある意味、ある意味安全ですけど、ある意味危ない生活もしてると。私たちの命はいつどうなるかわからない。だからやっぱり死の時を逃してはいけないけども、まあ緊急性というものが常識的にあると思います。でもこの時にはやっぱりこの時しかもう会えないなというその場において主の御言葉に従うことは正しいかなというふうに思います。この洗礼の後にピリポは別のところに導かれます。まさにこれは本当に自分の働きのためじゃなくて主の働きのためだったんだな。主はその一点だけがあって、さらにピリポにずっとケアさせることではなく、こう離れさせていくんですね。基本的には一回洗礼を受けた人に対しては続けてケアをし続ける必要があります。なぜならば赤ちゃんをケアするのが必要なように、新しく霊的に生まれた人に対してはアドバイザーが必要です。聖霊様の働きによってそうでもあるんです。でもこのエチオピアの宦官っていうのはすでに実はもうかなり整えられ、知らず知らずのうちに死に育てられていた人だったんだな。でもこのエチオピアの宦官がこれから自分も伝えていかないといけないことを知るためにピリポを用いられたかなとも思います。神様のご計画の方が壮大ですね。だからこのままで本当に伝えていく。時々イエス様が癒した人の中で、私がついていきたいけどついてくるなっていう人がいるでしょ、ね、そういう人ってなんでついてくるの？整えられてないからじゃないです。多分もうその人は大丈夫なんです。主が目に見えてなくても主を述べ伝えるから、あなたは行きなさいって言われて行くべきところがありますよ。逆に弟子たちはまだ主が見えてなくても一緒にいないと伝えることができないから一緒にいるのかなっていう側面もあるわけですね。ですから、あ、本当にこれ神様の働きだなと思います。もうエチオピアの宦官はこの一瞬の出来事だったんですけど、主の人に変えられたことを信じます。そして、ピリポはじゃあこれが終わったからじゃあ私の仕事は終わりじゃなくて、この後どうなったんですか。ピリポはアザトに行きましたというふうに言っていて、そして全ての町を通って福音を述べ伝え、カイサリアへ行きましたということが記されています。続けて御言葉を、福音を述べ伝え続けたということがあります。今日のお話をちょっとまとめます。そんなに難しい話をしていません。ちゃんと御言葉に従いながら聖霊様の導きにがあるなと思ったら従ってみましょう、ね、まあ、やってみるんです。従ってみて、そしてその中で本当にこの御言葉が豊かに現れていることを確認して、イエス様のことを伝えましょう。聖霊様に従ったんだけど、なんか別の話をしてても仕方がないんです。ね、聖霊様に従いました、ギャンブルを伝道しましたって意味ないんですよね。それわけわかんないんですよね。酒場に行けと言われました、でそこは酒場に行け、いやそんなとこ行きません、でも酒場に行けと、わかりました、酒場に行きました、そこでお酒のうまさを伝道しました、意味ないんですよね、それね。だからやっぱり聖霊様に導かれてるんだったら酒場に行こうがイエス様、イエス様を述べ伝え、御言葉のことが話されていく、そしてそれを続けましょう。要は御言葉に従いましょう。そうすると私たちには 考えることができないぐらいの喜びが溢れてきます。この2人どう書いてありましたか？39節、2人が水から上がった時、主の霊がピリポを連れ去られた。どっか行っちゃったんでしょう。もうわけわからないですけど、もうこうわけわからないですね。本当にわけわからないです。でも宦官はもはやピリポを見ることはなかったが、喜びながら帰って、でまたピリポも喜んでるから、この喜びは最初言ったように、家を失っても仕事を失ってもそれを超える喜びです。考えられないでしょ。皆さん頭がおかしくなったわけじゃないでしょ。家を失ったことが嬉しい人って言って、ちょっと落ち着けって言いたいと思いますけれども、そういう常識がなくなったわけじゃないんです。この人はちゃんと、ピリポは常識があります。ちゃんと愛、でもそんな常識をはるかに覆える喜びが溢れたんです。この人は家を失っても家を建てることができる人です。仕事を失っても仕事を創造して作り出していくことができる人です。もはやレベルの違う次元に入ってるんです。分かりますか？主に満たされるとはそういうことです。今日皆さん一つ一つ、最初のファーストステップはわけわからないです。なんであそこに行かないといけないんですか？なんで礼拝に来ないといけないんですかって思うかしら。御霊に従って出てきてください。御霊に従って使わされてください。それいつまで経ってもしないのであるのは変わりません。でも行ったらさらに次の導きがあります。さらに明確になります。主は助けてくださいます。その時にでもいつも御言葉とともに従い続けましょう。神様が守ってくださることを信じます。お祈りをしたいと思います。